頭が良くなる食べ物と食生活。その1、食事は脳のガソリンだ。食事を取るからエンジンがかかる。まず、最も重要なことからお話しします。頭が良くなる食事というテーマで話をする上で欠かせないポイントです。頭を良くするためには、食べることから始まるということです。当然だと思う人も今一度再認識をお願いします。もし空腹の状態ならどうなるでしょうか。頭の働きは鈍くなり、記憶力も集中力も思考力も低下します。お腹が空いているときは精神面にも悪影響を及ぼします。やる気がなくなり、考え方が卑屈になり、マイナス思考になってしまいます。勉強するどころではなくなります。勉強のため頭を良くしたければ、まず食べてください。食事は脳のガソリンです。ガソリンが入っていないと、どんなに性能のいい車でも動きませんね。食事を取るからエンジンがかかり、一日を気持ちよくスタートできます。もちろん、頭の回転も良くなります。食べる人は成長します。元気になります。頭が良くなりたければ、まずしっかり食べること。食べることから調子のいい一日が始まるのです。まず食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その2。試験勉強の期間にはダイエットは控えること。つくづく思うのが、10代後半は大変な時期だということです。受験期というのはなぜか思春期と重なります。異性が気になり始め、自分のスタイルも意識してダイエットに挑戦する人も多いことでしょう。いえ、女性ばかりではなく、男性ですらモテたいという気持ちが強くなります。10代は男女問わずダイエットをする人が多いです。その結果、よくあるパターンは試験勉強とダイエットの時期が重なることです。あなたにも心当たりがあるのではないでしょうか。事実、私の場合、経験があります。経験則ですが、勉強とダイエットを同時にすると、両方とも失敗します。どちらか失敗ではありません。両方とも失敗です。経験則ですが、大変実感しています。また、周りにいる男女の友人にもよく当てはまりました。なぜ失敗するのか。このメカニズムは私が経験しているのでよくわかります。流れをお話ししましょう。脳は食べるからこそ活動を始めます。脳の唯一のエネルギー源はブドウ糖です。ブドウ糖の摂取は食事をきちんと取ることから始まります。食事を取らないとそもそも脳のエンジンがかかりません。ダイエット中に食事を控えめにしたり、完全に抜いたりすると脳の活動は著しく低下します。朝食を抜いた午前中はぼーっとしたことはありませんか？脳にガソリンがないので頭の働きが鈍くなります。そもそも、やる気や元気がなく、勉強をしようと思い腰を上げるのも一苦労。勉強をしようと教科書を開いて読もうとしますが、文字を目で追っているだけになります。教科書の文字も先生の話も全然頭に入ってきません。頭に入ったと思えば、次の瞬間に忘れます。さっきまで話していた内容がなぜか思い出せない。脳も動いているような気がしますが、記憶したり理解したりするという肝心なことになると急に失速します。脳が踏ん張れるほどのエネルギーが供給されていないからです。そういう思うように勉強がはかどらない状態がもどかしくてストレスになります。些細なことを大きなストレスとして感じやすい。そもそも食事を抜いているのでストレスへの耐性が弱くなり、ストレスを感じやすくためやすい状態です。限界に達し、ある日爆発します。もういいや。自暴自棄になって大食いしてしまい、ダイエットは失敗という結末です。 勉強もダイエットも両方が失敗になります。全く勉強ができないとは言いませんが、受験のような本格的な勉強には集中できない状態です。勉強するなら食べること。当たり前のことですが、今一度再認識をお願いします。どうしてもダイエットをしたければ勉強をする時期を避けることです。試験勉強とダイエットの時期が重ならないようにすればいい。例えば、受験が終わってからはどうでしょうか。社会人なら、目標となる資格を取り終えた後にダイエットをすればいいでしょう。合格したという満足感から意気込みも強くなり、ダイエットは成功しやすくなるのです。試験勉強とダイエットの時期を重ねないようにする。頭が良くなる食べ物と食生活。その3。頭をよく使う人ほどココアがおすすめ。コンコン。勉強中にノックする音が聞こえドアを開けると差し入れを持った母がいました。勉強している私を気遣って飲み物を差し入れてくれました。差し入れはいつもお決まりでした。ココアです。なぜか母は積極的にココアを勧めようとします。私もココアが好きだったので喜んで口にしていました。しかし今になって思えば母はココアが勉強にいい飲み物であることを知っていたのでしょう。ココアには脳に効く成分がたくさん含まれています。まずブドウ糖です。脳の唯一のエネルギー源はブドウ糖です。1日になんと 120g ものブドウ糖を消費します。脳をよく使う受験期なら消費量はさらに増えることでしょう。砂糖がたっぷり含まれているココアを飲めば脳の活動に必要なエネルギーを手軽に補うことができ、脳機能が上がります。集中しやすくなったり、記憶力が向上したりします。ココアを飲んだ後、穏やかな気持ちになったことはありませんか？ココアのほんのりした甘い香りはチョコレートと同じカカオの香りです。カカオの香りにはアロマセラピーのように癒しの効果があります。自律神経を整え、緊張感を緩める作用があります。チョコレートを食べた後はなぜか優しい気持ちになれるのはそのためです。アロマセラピーならぬチョコレートセラピーと言ってもいいでしょう。勉強をしている時に悩まされるのはストレスですね。ココアに含まれるカカオ、ポリフェノールはストレス対策としても有効です。カカオ、ポリフェノールにはストレスの影響で増えるホルモンの分泌を抑える働きがあり、抵抗力を強める働きがあります。寒い時にはホットココアです。ココアの温かさが寒い気持ちを温めてくれることでしょう。逆に暑い時にはアイスココアです。冷えたココアで気持ちが引き締まり、やる気と元気が出てきます。ブドウ糖。ストレス対策。リラックス効果。いいことずくめのココアは、まさに頭が良くなる代表的な飲み物なのです。ココアを飲む。頭が良くなる食べ物と食生活。その4。手軽に素早く小腹を満たしたい時にはバナナが一番。お腹が空いたな。小腹が空いて祖父の部屋に行き、何かお菓子ない？と聞きました。祖父は神棚を指さしてお菓子よりバナナを食べなさいと言います。祖父の部屋には神棚がありました。神棚にはいつもバナナが置いてあり、それを差し出してくれました。お腹が空いた時にはいつでもバナナを食べとよく勧めてくれました。そんな祖父や祖母も暇があったらバナナを口にしていました。バナナは手軽な食べ物です。小腹が減った時、あなたならどうしていますか？ご飯を食べるには量が多すぎます。あまり食べすぎると満腹のため眠くなるでしょう。だからとはいえお菓子を食べるのもためらいます。虫歯の原因になりますし、甘いものばかりというのも健康上良くありませんね。 そういう時こそバナナです。バナナ1本およそ100キロカロリー。小さくて口にしやすい果物ですね。小腹を満たすにはちょうどいいサイズ、適度なカロリーと言えるでしょう。しかも値段も安く、世界中どこにでも売っているので手に入れやすい。バナナに含まれる糖分は砂糖とは違い、果糖と呼ばれます。果糖は砂糖に比べると消化吸収が早いため、急いでエネルギーの補給をしたい時に効果的です。またバナナには気持ちを落ち着かせるセロトニンの原料となるトリプトファンが多く含まれています。勉強詰めになるとイライラしがちになりますが、バナナを食べると落ち着きやすくなり、集中力が向上します。勉強中に小腹が空いた時はバナナが一番なのです。勉強中に小腹が空いたらバナナを食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その後、朝からステーキという選択肢があってもいい。頭が良くなる食事の定番といえば、ご飯、味噌汁、納豆です。良質の糖分にビタミン、ミネラルなどがバランスよく含まれています。健康的です。これに異を唱える人も少ないことでしょう。もちろん、朝からご飯、味噌汁、納豆は悪くはありませんが、そればかりが選択肢ではありません。ご飯、味噌汁、納豆ばかりでは質素でつまらないです。毎日続くと、やはり飽きてしまいます。人それぞれ好みがありますから、納豆が苦手という人もいるでしょう。もっと別の選択肢があってもいい。やはり元気になる食事を食べるのが一番です。朝から大好物を食べます。いきなり朝から豪華でいい。夜寝る前に食べるより朝一番で口にするのがおすすめです。朝から勢いを出せ、活力がみなぎるからです。私は時々朝からステーキを口にすることがあります。ミディアムレアに焼いた分厚いビーフステーキが大好物です。都会に住んでいると歩いて行ける距離に24時間のレストランがあり、助かります。朝食にステーキを注文して、出来たてのステーキを頬張ると、単純に元気が出ます。やはり、うまいです。食事は元気の源です。笑顔になりながら食べている広告の写真がありますが、あんな感じになります。うまいものを口にすると自然と笑顔になります。それが大切です。寒い冬でも一気に身も心も温まり、さあ今日も一日頑張るぞ。というポジティブな気持ちになれます。元気、やる気のような気力。記憶力、集中力、思考力のような脳の力。長時間勉強ができる体力。食欲はすべての源です。うまい食べ物は食欲を満たすだけでなく、精神的な部分まで影響します。直接頭が良くなる食事ではありませんが、心も体も元気にさせてくれる食事です。少し値段は高くても元気が出る特別料金が含まれていると考えるようにしています。体に言い悪いという話は別として、まず食べてポジティブになれる食事を見つけることです。朝からうまいものを食べてください。朝からカレーを食べて元気になる人もいるでしょう。とんかつでもいいし、牛丼でもいいし、すき焼きでもいい。仕事や勉強に打ち込める気力、活力がみなぎるなら、頭が良くなる食事になるのです。朝一からうまいものを食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その6。お魚料理こそ頭が良くなるおすすめメニュー。沖縄県といえば、日本という島国の中でもさらに小さな土地です。日本地図を見ると本土から離れているせいか、なおさら小ささが強調されます。土地面積も小さく、大都会のように人、物、サービスが集中しているわけではありません。しかも日本領土の中でも南に位置しているため、年中暑いことでも有名です。 夏の暑さは半端ではなく、勉強へのやる気を奪ってしまう。勉強には不利な条件が多い沖縄あがたですが、土地の面積が小さくても、東大合格者が多いことをご存知ですか。毎年、幾人かの東大生がいます。沖縄という場所も環境も不利な条件の中、なぜ東大合格者が多いのか、調査が進められたことがありました。調べたところ、魚の摂取量が多いことが一つの要因であることが判明しました。沖縄は完全に四方が海に面しているため、魚の消費量も多いあがたです。魚と知能指数に何の関係があるのか。実はあります。人間の脳細胞の数はおよそ140億個あると言われています。そのたくさんの神経細胞同士をつなげているのは木の枝のような突起を持ったシナプスです。細胞と細胞がつながり合って、その細胞のネットワークが記憶を作り出しています。記憶が強化されるというのは、ネットワーク同士のつながりが強化されることを意味しています。魚にはその神経同士の情報のやり取りを活発にする成分が含まれています。それが DHA、ドコサヘキサエン酸です。脳はある程度の DHA が含まれていますが、食事から供給することでその神経同士のやり取りが通常以上にスムーズになります。これが頭が良くなるという状態につながります。覚えやすくなったり、忘れにくくなったり、など、記憶力が向上します。さあ、今日から魚料理を増やしてみませんか。お魚料理こそ、頭が良くなるおすすめメニューなのです。魚料理を食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その7。マグロの刺身には頭が良くなる DHA が多く含まれている。頭が良くなる料理といえば魚料理です。魚料理には脳の記憶力に作用する DHA、ドコサヘキサエン酸という成分が含まれているからです。残念ながら陸の上の植物や動物の肉には含まれていないのも特徴です。体内で作り出すことができない成分です。食物から効率よく DHA を摂取しようとするなら、魚介類しかありません。基本的にどの魚を食べても DHA が摂取できますが、どんな魚にも DHA がたっぷり含まれているわけではありません。魚の中でも特に DHA の含有量が多いものがあります。マグロ、カツオ、ブリ、ウナギ、サンマ、鮭。特におすすめはマグロです。魚の中でも DHA の含有量が抜群です。脂身の部分には大量の DHA が含まれています。特に目の周りは大量の DHA が集中している部分です。調理方法によっても DHA は変化します。例えば生で食べる時を 100% としましょう。煮たり焼いたりした時にはおよそ 80% まで下がり、油で揚げた時には 50% 程度まで減少してしまいます。DHA をできるだけ多く摂取したければ、調理は一切手を加えない刺身がベストになります。マグロの刺身ということになります。頭が良くなるために、今晩の食事の一品にマグロの刺身を加えましょう。マグロを刺身で食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その8。魚嫌いは DHA のサプリメントを活用すればいい。お魚料理は頭によく効く DHA が豊富に含まれています。その一方でお魚が苦手という悩みを持つ人も多くいます。確かに魚には血の混じったような独特の生臭さがあります。鼻をつまめば食べられますが、そうしてまで食べるのも痛々しいです。意外なところで骨も悩みの種です。食べるときに骨を取り分ける面倒臭さがネックになり、進んで食べようという気が起きません。喉に刺さると痛い。 魚は骨があるから嫌という人は潜在的にかなり多くいるはずです。一番のネックは値段です。一般的に魚は牛肉や豚肉に比べて少し高額です。同じ肉なのに値段が全然違うぞと言いたくなりますね。お金に余裕がない学生が毎日魚ばかりというのは経済的にも厳しいですね。魚を煮るときにも手間がかかり、刺身をするには包丁さばきが必要です。こうした事情により頭に効く DHA のため魚を食べるのは分かっていてもなかなか難しい現実があります。 DHA は体内では生成されないので食から摂取するしかありません。魚以外の肉や卵でも摂取はできますが、残念ながら魚ほど豊富な DHA は含まれていないのが現状です。魚、肉、卵などアレルギーを持っている人も多いことでしょう。生臭さ、値段、面倒くささ、調理の手間、アレルギー。 DHA を摂取したい、でも事情がありなかなか思うように摂取できない。ここで悩まされます。しかしノープロブレムです。実に単純な解決方法があります。サプリメントを活用すればいい。本来サプリメントとはこういう人のために準備されています。 DHA のサプリメントは今や一般的です。普通の薬局だと安値で手に入れることができます。魚、肉、卵が苦手でもサプリメントなら水で飲み込むだけです。飲み込んでしまえば味もない。もちろんサプリメントばかりの食生活はよくありませんが、アレルギーのような事情がある時には大いに活用できます。栄養を補助する食品ですから最も適した使い道なのです。事情があって偏ってしまいがちな食生活はサプリメントで補う。頭が良くなる食べ物と食生活。その9。だらだらした脳はコーヒーで目を覚ませ。私はコーヒーが大好きです。好きになったきっかけはアメリカ留学中でした。アメリカのとあるコーヒーショップで本物の豆で挽いたコーヒーを飲んで感動しました。出身は愛媛の田舎町です。引き立てのコーヒーを提供してくれる店が家の近くにありませんでした。近くにコンビニも信号機もありません。目の前の道路さえ車があまり通らないようなところに住んでいました。もしかしたら探せばあったのかもしれませんが、そういう機会にも恵まれませんでした。それまでは日本の缶コーヒーくらいしか飲んだことがなく、本当のコーヒーの良さを体感したことがなかった。引き立てのコーヒーには缶コーヒーとは違い、独特の苦味があります。ただの苦味ではなく美味しい苦味です。口にした瞬間電気が走り、妙に頭が冴えたことを覚えています。それ以来コーヒーの虜になりました。実際アメリカ留学中に見かけたビジネスマンは朝といえばコーヒーでした。足取りはとても早く、コーヒーを飲んで仕事に向かう光景を数多く目にしてきました。仕事のできる人は朝食にコーヒーが当たり前になっています。仕事ができる人がたまたまコーヒーを好んでいるわけではなく、コーヒーを飲んでいるから仕事ができるようになりました。ご存知の通り、コーヒーにはカフェインという物質が含まれています。シャキッと目が覚めて頭が引き締まります。大切なことはカフェインそのものが直接頭が良くなることに効果があるわけではありません。カフェインによって眠気が取れ、脳の回転が良くなることで勉強がはかどり、結果として学力の向上につながります。おすすめするコーヒーですが、もちろん飲みすぎには注意です。取りすぎると中毒症状が出たり、胃が荒れてしまったり、シミやそばかすの原因になるという報告もあります。悪影響を考慮しつつ、時と状況に応じて飲むコーヒーは力強い味方になってくれるに違いありません。頭をシャキッとしたい時にはコーヒーを飲む。 頭が良くなる食べ物と食生活。その10。貧乏ゆすりの原因はイライラによるストレスだった。椅子に座っているとき、膝を上下に細かく動かす動作といえば、貧乏ゆすりです。貧乏ゆすりをしたことがあるか、と聞けば、ほとんどの人が、あります、と答えることでしょう。貧乏ゆすりの特徴は、無意識のうちにしてしまう、という点です。しようと思って、膝を動かすわけではなく、ある条件のとき、無意識のうちに動かしてしまいます。その、ある条件、とは、何でしょうか。では、あなたが貧乏ゆすりをしたくなる場面を思い出しましょう。おそらく、次のような場面に多いことでしょう。勉強で難しい問題に取り組んでいるとき、病院で診察待ちをしているとき、レストランで注文したメニューがなかなか来ないとき、仕事がつまらないとき、なんとなく共通点が見えてきませんか。ストレスを溜めているときです。イライラしているときに貧乏ゆすりをしたくなります。実は心理学的に言えば、貧乏ゆすりとはストレス発散を意味しています。スポーツをすればストレス発散ができるのはよく知られている方法ですね。勉強中や仕事中などスポーツのような大げさな動きが実現できない時があります。せめて足を細かく動かして心のバランスを保とうとしています。自然と発生するストレスに対して無意識に体を動かして欲求を発散させ心の安定を図ろうとしています。マナーという点では良くない貧乏ゆすりですが、意外なリラックス効果があります。しかし、リラックス効果があるとはいえ、やはり貧乏ゆすりは避けた方がいいでしょう。学校で貧乏ゆすりをしていると落ち着きがないと思われますし、異性からもモテません。仕事中なら周りの人から変な人だと思われ評価が落ちます。実は、貧乏ゆすりでなくても、似たように体を細かく動かす動作があります。驚くべきことに、貧乏ゆすりとは、違い、社会的に許容されている行為です。ガムを噛むこと、です。貧乏ゆすりと同じです。動かす場所が、膝、か、顎、かの違いだけです。何かにイライラした時には、ガムを噛みましょう。ガムを噛んで顎を動かすときも同じようにストレス発散ができ、心のバランスを保つ効果があります。ガムを噛んでいると自然とリラックスができることでしょう。重要な会議中や授業中などは TPO をわきまえる必要がありますが、図書館や勉強部屋で勉強するときには問題ありません。貧乏ゆすりをするくらいならガムを噛めばいいのです。貧乏ゆすりをするくらいならガムを噛む。頭が良くなる食べ物と食生活。その11。スルメイカは勉強の強い味方。勉強すると眠くなる。なかなか勉強に集中できない。小腹が空いた。そんな相談を母にしたとき差し出してくれたのはスルメイカでした。スルメイカを丸々一つ焼いてくれました。大きな皿にスルメイカを乗せてマヨネーズをトッピングして部屋に持ってきてくれたことをよく覚えています。なぜスルメイカ？不思議に思いながらも母が差し出したスルメを食べて理由がわかりました。眠気が吹き飛び、頭が冴えます。スルメイカは歯ごたえがあります。かなり強めに噛まないといけません。噛むという部分はガムも同じですが、歯ごたえは圧倒的にスルメイカの方が上です。この強い歯ごたえこそいい。強く噛んで顎を動かすことで脳へ伝わる刺激も強くなり、眠気が吹き飛びます。体を動かすと血行が良くなるのは頭も同じで、よく噛むと頭の血行が良くなります。脳の血液量が増すため集中力や頭の回転が良くなります。もちろん歯の健康にも役立ちます。眠気を吹き飛ばし、小腹を満たし、また頭の回転も良くなるという不思議な食べ物です。勉強の強い味方です。 救世主といえば大げさかもしれませんが、それだけの効果は大いに期待できます。スルメはどこのスーパーマーケットでも売られています。カロリーも低めです。値段もとても安くて手に入りやすいので、ぜひともおすすめです。スルメイカを食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その12、大好物のケーキで仕事も勉強も格段にはかどる。執筆をする場所は特にコーヒーショップが大半です。コーヒーショップも様々なところに顔を出していますが、とりわけお気に入りはスターバックスです。スターバックスは店内の全席が禁煙で空気もきれいです。コーヒーも引き立てで美味しいし、店内で流れる心地よい音楽が集中力をアップさせます。数あるコーヒーショップの中でなぜスターバックスを選んでいるのか、ちょっと恥ずかしいですが、実はもう一つ理由があります。大好物であるシナモンロールが置いてあるからです。私はシナモンロールに目がありません。甘いものは好きで、ケーキやアイスクリームもよく食べますが、それ以上に大好物です。スターバックスのシナモンロールは特に美味しくて幸せな気分に浸れます。少し値段は高いですが、それだけの価値はあると思います。注文するときにヒーティングでお願いしますと言ってレンジで温めてもらいます。すると出来たてのような世界一美味しいケーキの出来上がりです。コーヒーを飲みながらシナモンロールを食べると生きていてよかったと思います。笑うなら笑ってください。単純な方法ですが、これは誰にも譲れない。大好物にはそれだけ人の気持ちを幸せにさせてくれます。ポイントは食べるタイミングを仕事前ではなく仕事後にすることです。仕事に大きな区切りがついて、休憩時間を兼ねてご褒美にしているシナモンロールを食べるようにしています。早く食べたいなという気持ちが出た時にはさっさと仕事を終わらせてやるぞというモチベーションへと変わります。一生懸命に執筆をしている時に他のお客さんが食べているところを見ると、先を越されたと思い、なおさら火がつきます。そういう気持ちがあって仕事がはかどります。仕事の区切りがついてようやくシナモンロールを口にできた時は何とも言えない達成感です。ひとときの休憩であり至福の時間です。しばらく経てば美味しいものを食べた満足感で、さあ続きを頑張るぞという後半へのモチベーションへとつながります。なかなかいいアイデアだと思いませんか。今日の今この瞬間も早くシナモンロールが食べたいと思いながら書いています。シナモンロールがないとこの文章は今ここに存在しなかった。そう考えると人生とは面白いです。私の場合、この方法でかなりの能率を発揮しています。あなたにとって大好物は何でしょうか？ケーキでもアイスでも OK です。もちろん食べ過ぎはよくありませんが、ご褒美として積極的に活用してみましょう。ご褒美を活用するのは古臭い方法ですが、効果は間違いありません。甘くて体に悪いはずのケーキも頭が良くなる食事へと変わります。甘いお菓子をご褒美として設定する。頭が良くなる食べ物と食生活。その13、うなぎは脳の力を向上させ、勉強で酷使する体力や視力を支える。土曜丑の日として有名な食材といえばうなぎですね。日本では土曜丑の日には夏バテの対策としてうなぎを食べ、暑い夏に低下しがちな活力をつけようという風習があります。夏の丑の日が近づけば、全国各地で一斉にうなぎのセールを始めます。そもそも、丑の日にうなぎを食べるという風習はいつからできたものなのでしょうか。話は江戸時代まで遡ります。江戸時代、商人たちは夏場には売り上げが落ちることで悩みを抱えていました。 立夏の前の18日間は、特に真夏で最も暑くなる時期です。夏バテによって人々の気力や体力が低下して客足が遠のき、暑い夏場ほど商品の売り上げも低くなっていました。暑い夏でも売り上げを上げられる良い方法はないか。そこでエレキテルを発明した科学者として有名な平賀源内が、今日は牛という看板を掲げることを提案しました。栄養満点のうなぎを食べるように宣伝すれば、うなぎの消費量が向上するだろうと考えたのです。これが大ヒットでした。うなぎを夏バテの薬として宣伝したところ、暑い夏にもかかわらず、うなぎが飛ぶように売れました。夏バテ対策としての宣伝ですから、暑ければ暑い夏ほど売り上げも上がります。なかなかうまい方法ですね。その後、毎年夏の牛の日には、夏バテ対策としてうなぎを食べる風習が全国に広まっていきました。これが土用牛の日の始まりとされています。事実、うなぎは体力、気力ともに栄養満点の食材です。タンパク質、カルシウム、ビタミンなどが豊富に含まれています。もちろん、うなぎも魚料理の一つであり、頭が良くなるとされる DHA が多く含まれています。また、うなぎには、目のビタミンと呼ばれるほど視力と深い関係があります。ビタミン A が豊富に含まれているため、夜盲症を防ぐ効果があったり、勉強で酷使する目を癒したりする働きなどがあります。ビタミン E には、抗酸化作用があり、細胞の老化を防止する働きがあり、若さの維持に効果的です。良質なタンパク質や、カルシウムが豊富に含まれているため、勉強で疲れがちなスタミナを補うこともできます。脳の力を向上させ、勉強で酷使する体力、視力を支えるのです。うなぎを食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その14。水分不足は知られていない頭痛の原因。勉強中に障害になるのは頭痛です。頭痛になりやすい人とそうでない人とでは個人差があります。ひどい人の場合、朝起きた時からずっと頭痛に悩まされている人もいるようです。また、勉強している時に限って、頭痛になりやすい人もいるようです。頭痛は、勉強の妨げになります。勉強は、頭を使いますが、頭痛になっていると、勉強するどころではありません。だからとはいえ、頭痛になる原因もよくわからず、頭痛が治まるのを、じっと、待つしかない。頭痛の原因は、様々です。寝不足。食生活の乱れ。ストレス、タバコ、どれもなるほどと思える原因ですね。しかし、知られていない頭痛の原因がもう一つあります。水分不足です。水分が不足していると頭痛になりやすくなります。なぜ水分と頭痛が関係しているのか。水分が不足していると血液がドロドロになり、血流が悪くなります。血流が悪くなると、脳に流れる血液の循環が悪くなり、頭痛の原因になってしまいます。頭痛になりやすい人は、水を十分補給しているか振り返ってみましょう。水分補給も、できるだけ水分、ではなく、水、を選ぶことが大切です。食事に含まれる水分ではなく、水を口にしましょう。純粋な水を飲むことでスムーズに水分が吸収され、頭痛が軽減しやすくなります。その結果、勉強や仕事に向かいやすくなるでしょう。普段からきちんと水を飲む。頭が良くなる食べ物と食生活。その15。疲れ目や視力低下はブルーベリーが効く。第二次世界大戦中のことです。イギリス空軍のパイロットのもとに、故郷から出征兵士などを慰める慰問袋が送られてきました。中を開けてみると、大好物のブルーベリーが入っていました。ブルーベリーが大好物の彼は、朝食にパンの厚さと同じくらいブルーベリージャムをたっぷりつけて戦場へと向かいました。 すると、その後、目に映る光景に変化が現れ始めたことに気づきました。いつもより遠くのものがはっきり見えるようになったと言います。視力が良くなったようです。しかも、暗い夜間の空中戦でさえも、遠くのものがはっきり見えるようになり、戦場では成績を上げていったと言います。ブルーベリーを頻繁に口にする人の間でも、同じ現象が数多く報告されました。これらの証言をもとに、大学教授や学者たちがブルーベリーが与える目の効果が調査されました。調査の結果、ブルーベリーに含まれるアントシアニンという色素が目に良い効果をもたらすことが確認されました。アントシアニンには目の疲れを軽減させる作用があり、視力低下の防止や視力回復の作用まであるという画期的な発見でした。しかも驚くべきことに、かなり即効性があることも分かりました。アントシアニンは身体に吸収されやすい組織構造になっているため、摂取して4時間後には視力回復の効果が現れ始めます。その効果はおよそ24時間持続することが認められました。勉強するとき、特に受験のように目を酷使する時期があります。長時間勉強すれば誰でも目は疲れます。視力が低下したり、目が疲れやすくなったりすると集中力が途切れやすくなり、勉強の能率も下がってしまいます。そういう時こそ、ブルーベリーを思い出しましょう。あのイギリス空軍のように、ブルーベリージャムをたっぷりつけた朝食をとりましょう。視力の低下を防ぎ、勉強への持続力がつくようになります。視力低下を防いだり、疲れ目に効くため、勉強の調子が良くなったりするのです。朝食にブルーベリージャムをたっぷりつける。頭が良くなる食べ物と食生活。その16。卵料理は記憶力が良くなる頭脳料理。おはよう。朝の挨拶をして食卓に着くと、テーブルには白いご飯と生卵一つです。なんという質素なメニューなのでしょう。水口家では頻繁に目にする朝食の光景でした。朝から料理の手抜きですか、と突っ込みを入れましたが、母は頭にいいから、と言い張ります。出来たてのご飯に卵をかけて、醤油と旨味調味料をかけて、よく食べました。まあ、質素ながらもこれがいける味で、私には好物になっていました。目玉焼きも頻繁に登場しました。目玉焼きもフライパン一つで手軽にできるメニューですね。これもすぐできる朝食メニューですが、母は頭にいいから、とまた言い張ります。冗談なのか本気なのか、その時はわかりませんでした。水口家では、朝食には卵が登場しました。後から知りましたが、母の言っていることは当たっています。実は、卵には学生にとって大切な効用があります。卵のレシチンという成分です。黄身の部分に多く含まれています。レシチンは別名、脳の栄養素とも言われています。脳の神経伝達物質が増え、細胞同士の情報伝達がスムーズになり、記憶力や集中力の向上が期待できることが確認されています。認知症の老人に食べさせたところ、症状が改善されたという報告もあります。手軽な食事だからとはいえ、早合点してはいけません。手軽ながらも、実は学生である私を気遣ったメニューでした。そういう母の知恵を大人になってから気づくのでした。卵を使って料理を食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その17。パン中心よりご飯中心の方が頭にいい3つの理由。勉強に関して言えば、食事はパン中心よりご飯中心がおすすめです。ご飯中心の食事にすることで、次の3つの効果が期待できるからです。1、記憶力、集中力が向上する。ご飯には、記憶力や集中力を向上させる、レシチンという成分が多く含まれています。 脳の神経細胞の働きを高めてくれ、勉強するときに欠かせない記憶力を向上させる効果が期待できます。2. 噛む回数が増える。パンよりご飯の方が噛む回数が増えます。ご飯はパンより歯ごたえがあり、飲み込むまでによく噛まなければなりません。よく噛むことで脳が刺激され、活性化されます。3. 腹持ちが良くなる。食事をしてもすぐお腹が空いては集中力も切れます。パンよりご飯の方が集中力が維持しやすいです。パンよりご飯の方が消化や吸収に時間がかかるため腹持ちが良くなります。実際、東京大学生の食事メニューを調べたところ、パンよりご飯を中心としたメニューが多いという調査結果もあります。頭が良くなりたければ、パンよりご飯を中心としたメニューです。今日からでも切り替えましょう。パンよりご飯中心のメニューを心がける。頭が良くなる食べ物と食生活。その18。大豆食品は脳機能を向上させる働きがある。記憶力を強化するのはレシチンという成分が有名です。レシチンが記憶にいいのは分かっても、そのメカニズムはどうなっているのでしょうか。レシチンが頭にいいというのは分かっていても、その詳しい仕組みを説明できる人は少ないです。レシチンと頭の良さの関係を知っていると、食生活を改善するモチベーションアップにつながります。専門的になりますが、少し詳しく説明しましょう。私たち人間は、目や耳などの感覚器官で受け取った刺激を電気信号に置き換え、脳に伝える仕組みになっています。目に飛び込んできた視覚情報は、電気信号として脳に伝わります。耳から聞いた音も電気信号になり脳へ伝わります。舌からの味の情報、鼻からの匂いの情報、皮膚から受け取った感覚情報など電気信号に変換され脳へと伝達されます。目、耳、舌、鼻、皮膚などは単純に言ってしまえば刺激を電気信号へと置き換える変換器です。電気信号を受け取った脳内では、およそ140億個もある膨大な神経細胞のネットワークに伝わって、その内容を認識します。脳の中では、刺激の種類によって、受け取る部分がすでに決まっています。目からの情報は視覚や、耳からの情報は聴覚や、舌からの情報は味覚や、鼻からの情報は嗅覚や、皮膚からの情報は感覚や、脳にはそれぞれ刺激、電気信号を処理する専門分野が決まっています。脳までたどり着いた電子信号はそれぞれの専門分野へ行くため、脳の中を駆け巡ります。さて、問題なのはここからです。スムーズに伝達することができるかが問題です。その脳の情報伝達に使われているのが脳内神経伝達物質です。様々な種類がありますが、一つにアセチルコリンという神経伝達物質があります。このアセチルコリンを作る材料になるのがレシチンです。レシチンをたくさん摂取すれば、脳の中で情報の伝達が少しでもスムーズになり、脳の全体的な機能が向上します。記憶力や集中力はもちろんです。物覚えを強化できたり、頭の回転が良くなったり、など、脳の全体的な力が向上します。レシチンを摂取する。レシチンが材料になり、アセチルコリンが作られる。脳内の刺激の伝達がスムーズになる。記憶力や集中力など、脳の力が向上する。こうしたメカニズムのため、脳の老化を防ぐ働きもあります。話が長くなってしまいましたが、お分かりいただけたでしょうか。レシチンは、特に大豆を使った食品に多く含まれています。納豆や豆腐は、まさに頭が良くなる食材なのです。大豆食品を食べて、レシチンを摂取する。 頭が良くなる食べ物と食生活。その19。卵かけ納豆ご飯は完璧な記憶力強化メニュー。記憶力の向上を期待できるのはレシチンです。脳の活動をスムーズにするアセチルコリンの生成原材料になるからです。記憶力や集中力の向上が期待できます。これが含まれている代表的な食材をご紹介します。記憶力、集中力が向上する食材。ご飯、納豆、卵。この3つをよく見てみましょう。良い組み合わせが思い浮かびませんか？大胆な発想になりますが、この3つの食材を1つに混ぜてしまえばいい。美味しい料理ができてしまいます。卵かけ納豆ご飯です。卵も納豆もご飯も、どのスーパーマーケットでも売っている食材です。値段もとても手頃ですが、頭に効きます。3つを組み合わせることで、レシチンを多く摂取できます。良質なタンパク質やビタミンも豊富に含まれています。美味しくて頭にも良く、手軽でしかも栄養満点。手軽さ、値段、栄養を考えたとき、これほど完璧に近いものはありません。私の場合、朝食は卵かけ納豆ご飯をよく食べています。調理に手間がかからず、一人暮らしの人にもおすすめです。記憶力を強化できる最高の朝食なのです。卵かけ納豆ご飯を食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その20。亜鉛が不足すると記憶力が低下する。16種類のミネラルの一つ、亜鉛も記憶力に関係するキーワードです。不足してしまうと、記憶力が低下してしまうという報告があります。頭の活動には、神経伝達物質が重要な役目を果たしています。亜鉛が不足してしまうと、神経伝達物質の量の調整がうまく機能しなくなり、記憶力が低下してしまいます。体全体で、およそ 2g の亜鉛が蓄えられています。量は少なくても、役割は重要です。亜鉛は体内で作り出すことができないため食事から補うしかありません。では亜鉛が多く含まれている食品にはどんなものがあるのでしょうか。やはり肉類です。牛肉、豚肉を使った料理を食べて自然に亜鉛を取るのがいいでしょう。肉類を食べる。頭が良くなる食べ物と食生活。その21。お菓子を食事の代わりにすると集中力に悪影響が出やすい。ご飯前にお菓子を食べてはいけません。幼い頃、食事前にお菓子を食べようとした時、よく言われた言葉です。強く叱られたことを覚えています。お菓子を食事前に食べると腹が膨らみ、肝心の食事が食べられなくなってしまうからです。満腹になればそれでいいではないか。食事の代わりになるだろう。子供の多くは甘いものが大好き。まだ考えの浅かった私はとんでもないことを考えていました。なぜお菓子を食事の代わりにしてはいけないか。その理由は次の3つがあります。1. カロリーが高い。2. 体に必要な栄養が乏しい。3. 余計なお菓子の影響で主食が食べにくくなる。これらに加え、もう一つ肝心な理由が含まれています。集中力に悪影響が出やすいです。食事とお菓子では決定的な違いがあります。お菓子は満腹感を得られやすいメリットがある反面、空腹にもなりやすいデメリットもあります。お菓子には吸収の早い糖分が大量に含まれているため、急激に血糖値が上昇します。 素早く吸収して急激に上がった血糖値は早く元の血糖値に戻そうとインスリンの大量分泌を促します。しばらく経てば急激に低下しますが、この時体がだるくなったり空腹を感じるまでの時間が短くなったりします。瞬間的な集中力を発揮しやすい長所がある一方、集中力が切れやすくなる短所があります。これが良い効果をもたらす場面もあります。代表的なのは試験の時です。試験が始まる直前、一口のチョコレートは有効です。試験時間も短いですから、集中力も持続できることでしょう。大事な場面で頭の力を発揮したい場合、チョコレートは効果を発揮します。一方、学校や自宅で勉強するときなど、長時間集中する場面では注意が必要です。集中力を長く保つ必要がある場面では、腹持ちのいい食事の方がいい。腹持ちが良くなれば集中も継続しやすくなり、学習に良い影響を及ぼします。食事前のお菓子には注意。当たり前に3食の食事をとる。昔から言われている言葉には深い意味があります。食事前にお菓子を食べるのはやめる。頭が良くなる食べ物と食生活、その22。試験本番前には一口のチョコレートがおすすめ。脳はどの臓器よりエネルギーの消費量が多い臓器です。にもかかわらず、脳のエネルギー源となるのはブドウ糖だけです。そのブドウ糖を多く含むものといえばお菓子です。お菓子が甘くて美味しいのは砂糖がたっぷり含まれているからです。お菓子は健康に悪い。虫歯やニキビの原因になる、太りやすい、など悪い評判ばかりです。確かに、取りすぎは体には悪いですが、使い方次第です。短時間で脳へブドウ糖を供給したければ、お菓子ほど早い話はありません。お菓子には数多くの種類がありますが、おすすめなのはチョコレートです。おすすめする理由は3つあります。1、ブドウ糖。2、カカオの香りによるリラックス効果。3、各種ビタミン、ミネラル。第一のブドウ糖は先ほどお話しした通りです。たっぷり糖分が含まれているので、口にした後すぐ脳のエンジンがかかります。第2に、カカオの香りによるリラックス効果です。甘いチョコレートを食べるとほっとした経験はありませんか？甘い香りに癒されることはありませんか？カカオの香りが正体です。チョコレートに含まれるカカオの香りには、緊張を和らげる効果があるからです。第3に、各種ビタミンやミネラルが含まれているということです。豊富とまではいきませんが、他のお菓子に比べればバランスよく含まれているのも特徴です。お菓子の中でもチョコレートはマシです。勉強中にお腹が空いてきたらチョコレートで小腹対策です。チョコレートを味方につければあなたの勉強もスムーズに進みます。これらの効果からチョコレートを食べるなら試験直前が効果的です。バッグに一口のチョコレートを入れておきましょう。試験直前に手軽に脳にエネルギーを補給すれば、テスト中は活発に脳が働くのです。試験直前に一口のチョコレートを食べる。頭が良くなる食べ物と食生活、その23。カルシウムは勉強への落ち着きと集中力を高める。カルシウムが関係しているといえば何が思い浮かびますか？一般的にはやはり骨に関係しているというイメージを持つ人が多いことでしょう。確かに骨はカルシウムからできています。体内のカルシウムのなんと 99% は骨と歯にあります。事実、カルシウムが不足すると骨が弱くなったり骨粗鬆症の原因になったりします。 骨というイメージが強いカルシウムですが、実は意外にも脳や勉強にも関係があるのをご存知ですか？なぜ勉強にカルシウムなのか。脳の神経を落ち着かせる作用があるからです。カルシウムは脳神経の興奮する作用を抑える作用があるため、情緒の安定を維持しやすくなります。落ち着きやすくなることで、勉強への集中力も高まる。集中力アップで成績も良くなるというつながりです。集中力を高めるために一役買っています。では、カルシウムの多い食事はどんなものがあるのでしょうか。小魚、チーズ、わかめなどに多く含まれています。とりわけ、勉強に力を入れている時期は、普段より多めのカルシウムを摂取しましょう。小魚、チーズ、わかめを摂る。頭が良くなる食べ物と食生活。その24。かぼちゃの煮物ほど美味しいレシピはない。私は幼い頃からかぼちゃが大好きです。なぜかぼちゃが好きなのか。甘くて美味しいからです。かぼちゃはとても不思議です。野菜といえば苦い、まずい、硬いというイメージが強いですが、かぼちゃだけは異彩を放っています。煮物にすると甘くて柔らかく、野菜とは思えません。おやつにしてもいいくらいです。グリーンピース、ピーマン、人参が大嫌いという話はよく耳にしますが、かぼちゃが大嫌いというのはあまり耳にしません。もちろん、嫌いな人もいるでしょうが、少数派のはずです。私も子供の頃からかぼちゃは好きでした。母がご飯のおかずにかぼちゃの煮物をよく出してくれていましたが、甘くてご飯よりよく食べていました。なんといっても色がいい。黄色いかぼちゃは食卓を明るく彩り、見ているだけで気分がパッと明るくなりませんか。明るい色が食欲を刺激して食が進みます。かぼちゃの煮物ほど美味しいレシピはありません。母はいつも強く勧めていました。健康にいいからたくさん食べなさいと言って、皆口家の食卓を明るく彩るおかずの一つでした。そんなかぼちゃには頭に良いビタミンも含まれています。バランスよく栄養価に優れていますが、特に注目はビタミン B1 です。ビタミン B1 には脳の神経の機能を正常に保つ働きがあります。脳のエネルギー源であるブドウ糖の代謝が良くなります。ブドウ糖の代謝が良くなれば、脳や神経に十分にエネルギーが供給され、記憶力、集中力、思考力が向上します。美味しいだけでなく、脳にも効く素晴らしい野菜です。今晩のおかずに美味しいかぼちゃはいかがでしょうか。今晩のおかずはかぼちゃにする。頭が良くなる食べ物と食生活。その25。玄米が苦手な人は胚芽米がおすすめ。頭が良くなるビタミン B1 はお米にも多く含まれています。基本となるお米に含まれているのは嬉しいですね。精米にも含まれていますが、やはり本命は玄米です。精米とは違い、もみ殻だけを取り除いただけですから、多くのビタミンやミネラルが詰まっています。脳にいいだけでなく、健康面でも抜群です。以前私は健康にも頭にもいいということで、玄米を食べていた時期がありました。ありました、という過去形です。実は見事に挫折しています。玄米は味が独特で、匂いもきつく、お米の硬さなどが生理的に受け付けませんでした。なんとか、食べられるようにふりかけをかけて味をごまかしながら、挑戦した時期もありましたが、ダメでした。どうしても、長続きしなかった。炊くのに時間がかかり、面倒という理由もありました。玄米は無理だ。精米に戻るしかないのかな。そんな時、たまたまスーパーマーケットで精米でも玄米でもない不思議なお米を見つけました。胚芽米です。このほか胚芽精米とも呼ばれています。 わかりやすく単純に言えば、精米と玄米の中間のお米です。通常、精米は、種子や胚芽をすべて取り払っている状態ですが、胚芽米は、胚芽の部分だけを残して精白しているお米です。お米の中で一番栄養が詰まっているのは、胚芽の部分です。精米でありながら、高い栄養価が保たれています。もちろん、水に浸していると、玄米のように、きちんと、芽が出ます。命が宿っているお米です。もちろん、精米と同じ炊き方で OK です。精米の食べやすさと、玄米のような、高い栄養価。この両方を実現できている素晴らしいお米です。早速、買って、食べてみたところ、思いのほか食べやすく、これだと思いました。そういうわけで、最近、自宅で自炊をするときにはもっぱら胚芽米になりました。あなたが、もし、玄米に挫折をしたなら、胚芽米はいかがでしょうか。一度口にして、その食べやすさを確かめましょう。自然に食べられるに違いありません。玄米がダメなら、胚芽米に挑戦してみる。頭が良くなる食べ物と食生活。その26。料理をするから、頭が良くなる。料理ができる人は、頭の良い人が多い。私の妹は、管理栄養士という仕事をしています。老人ホームに出向いて食生活をヒアリングし、傾きがちな食生活が正常になるようバランスの取れた献立を提案し、作る仕事です。料理ができるのは、もちろん、栄養面を工夫しながら、献立を作るプロです。妹は、幼い頃からよく母の料理を真似して作っていました。私は、あまり料理に興味がなかったので、見ているだけでしたが、いつの間に腕を上げていたのかと驚きます。普通の料理だけでなく、クッキーやケーキも作るのがうまく、そのまま、お店に置いていても、不思議ではないほど上出来ぶりです。バレンタインデーにもらったチョコレートは、買ったものなのか作ったものなのか、区別できないほどの仕上がりでした。兄ながら、妹の料理のさばき具合には、感心します。妹の夫は、料理がうまいから結婚した、というくらいです。妹と接していて気づくのは、とても、要領がいい、ということです。料理に限らず、行動するときは、優先順位を決めて、段取りよく、進めています。妹の運転する車に乗ると、目的地までの道順をどう進めば、一番いいのか、パッと、考えます。部屋も綺麗で整っています。兄ながら、頭がいいなと感心してしまいます。妹は、料理から要領の良さを学びました。料理を作るというのは簡単に思えますが、実に難しいです。育てた母もすごいと思います。私たちは母がいつも作ってくれる料理を当たり前のように口にしています。しかし、自分が作る側になるといかに大変なのかがわかります。私も一人暮らしの最中に何度も料理に挑戦したことがありました。本当に難しく奥が深いです。簡単に見える料理一つを作るのに、手間と労力がかかります。何より頭を使うのです。カレーくらい適当に作ればできるだろう、と思います。単なるカレーでも、具を入れるタイミングと量によって出来上がりが変わってきます。込み入った料理を作ろうとすれば、さらに大変なのでしょう。さらに栄養面まで気を配るとなると、私には想像できない世界です。あなたには料理の上手な友人がいますか？料理ができる人は頭がいい人が多いと思いませんか？頭がいいから料理ができるのではありません。料理をしているから頭が鍛えられ、賢くなっていきました。手でフライパンを持ち、目で食材を捉え、耳で調理の音を確認し、鼻で匂いを感じ、舌で料理の味を確かめます。これほど五感を刺激することはありません。五感だけでなく、脳では、手順やタイミングなど、美味しい料理というゴールに向けて様々なことを考えています。料理を作るというプロセスは、大変な勉強になります。 自然と頭は鍛えられていくようになっています。だから料理ができる人は頭がいいのです。調理に挑戦してみる。頭が良くなる食べ物と食生活。その27。肉、プラス、運動があれば、短期間で免疫力を高めることができる。受験生同士で学力に差ができるのは、勉強している時間だけではありません。健康な時は、勉強スピードに大差はできません。大差ができるのは、病気でダウンした時です。寝込んでいる時には、何もできず、病が回復するまで、ただ、ぼーっとするだけです。その時間には、勉強も手をつけられず、他の受験生と差ができてしまいます。もちろん、人間ですから、たまに、風邪をひいて寝込むこともあるでしょう。しかし、免疫力が低い人は、風邪にもかかりやすくなり、回復するにも時間がかかるため、寝込んでいる時間も長くなります。免疫力の低下が、間接的に勉強に影響します。受験では、不利になってしまいます。免疫力が低下する原因は様々ですが、代表的なものは、たった2つしかありません。原因1、食が細い。原因2、運動不足。第1の原因は、食が細いこと、です。食事の量が少なすぎると、やはり、免疫力も低下します。体を作る資本は、食事からです。良質なタンパク質を摂るからこそ、病気に強い肉体が作られます。ビタミンやミネラルを摂るからこそ、病にも強くなります。しかし、食が細いと絶対量が、どうしても、少なくなります。しっかり、食べるからこそ、タンパク質や栄養も体に多く取り込まれます。まず、栄養のあるものを、しっかり、食べること。これにつきます。では、免疫力を高める手っ取り早い食材といえば何か。食の種類は様々ですが、特に即効性がありおすすめするのは、やはり肉です。肉は、良質なタンパク源です。ビタミンやミネラルなど、バランスが良く豊富に含まれています。しかも、肉は手に入れやすく、比較的低価格です。経済的に弱い学生でも肉なら手に入れやすいはずです。病気に強い体を作るときに肉は大いに有効な材料になります。しかし肉だけではいけません。第二の原因は運動不足です。もう一つ大事なことは運動をすることです。肉は体を作る材料です。肉ばかりを食べているのでは単に太ってしまうだけです。材料をきちんと生かすためには、体を動かす運動が必要です。肉を食べた後は運動をしましょう。激しい運動でなくても、軽い運動で結構です。ジョギングでもいいし、散歩を増やしても OK です。肉と運動の両方がマッチしたとき、短時間で病に強い体を作れます。ストレスも免疫力低下につながる要因になりますが、この運動さえしっかりしていれば、ストレスは同時に解消されるはずです。勉強に精を出す時期は、肉を使った食事を少し増やしてみましょう。牛丼、すき焼き、鍋料理。カレーやシチューに入れる肉も、いつもより少し多めにします。もちろん、肉ばかりではいけませんが、せめて、勉強で勝負をしなければならない時期くらいは、そういう心がけも必要です。免疫力を高めるポイントは、2つです。肉、プラス、運動。この2つがあれば、短期間で免疫力を高めることができます。少々のことでは、ダウンしない肉体があってこそ、長期にわたる受験にも立ち向かうことができるのです。肉、プラス、運動、で、病気に強い肉体を作る。頭が良くなる食べ物と食生活。その28。脳を活性化させる、最も、大切な栄養素とは、親子のコミュニケーション。最近は、核家族化が進み、一人で食事をするケースが増えました。 インスタント食品も多く出回っていて、食事の手間も減りました。コンビニで手軽に弁当を買うことができ、自分の部屋で黙々と食べる人も多いことでしょう。父も母も共働きが増え、朝食が別々という家庭が増えてしまいました。今、家族と食事をしない家庭が増えています。家族事情があり、仕方ない場合もあるのでしょう。ある日、東京大学の生徒を対象にした興味深い調査結果を目にしました。アンケートの内容は、どのような食生活を送ってきたか、でした。驚くことに、東大生は、家族と一緒に食事をしている人が大変多かったです。一人で食事をする、と答えた人は、少数で、朝食、夕食の一方、あるいは、両方を家族と取る、と答えた人は、大半を占めていました。家族と食事で、なぜ、頭に影響があるのでしょうか。一人で食事をする場合は、完全に会話がありません。テレビを見ながら食事をする場合、テレビから情報は入ってきますが、完全に受け身になります。自ら情報を発信することがありません。しかし、家族との会話の場合は違います。相手からの会話を受け取り、考えて自分の発言をします。質問されたり、逆に質問があったり、会話を聞いたり、などです。会話のキャッチボールがあるからいい。会話はたわいない内容ですが、頭の健康にはいい。父の仕事のお話、母の買い物の話、祖父の趣味の話、祖母の病気のお話、妹の学校での話、もっとも身近な家族との会話は考えさせられるテーマが多く思考あふれる時間になります。そうした話を聞いて自分から質問もあることでしょう。たわいない会話ですが、そのやりとりが脳を活性化させます。身近な家族の話だからこそ、影響もひとしお大きいです。頭の良くなる食事も大切ですが、家族と食事をとることはさらに大切です。食の内容だけにこだわらず、誰と食事をするかにもこだわってください。食事だけから栄養を摂取するのではなく、家族との会話から様々な成長が促されます。親子のコミュニケーション。これこそ脳を活性化させる最も大切な栄養素なのです。家族と一緒に食事をする。頭が良くなる食べ物と食生活。その29。すき焼きほど栄養バランスの良いレシピはない。すき焼きは大変バランスの良いレシピです。鍋に入れる具には脳に良いものばかりです。すき焼きといえば中心は牛肉ですね。牛肉には頭が良くなるビタミン B1 やレシチンが豊富に含まれています。脳を活性化させるレシチンが豊富に含まれている卵。脳の神経の機能を正常に保つ働きのビタミン B1 が含まれているご飯。そのビタミン B1 の吸収率を高める働きがあるアリシンが豊富に含まれる青ネギ。目に良いとされるビタミン A が含まれる人参。その他大根、白菜、玉ねぎ、椎茸など様々な食材がバランスよく含まれているのが特徴です。そうした様々なものを食べても、腸の働きを整えるこんにゃくも含まれています。すき焼きの甘い味付けには、脳のエネルギー源になる砂糖が使われています。至れり尽くせりです。これほど全体的に栄養バランスの優れたレシピはありません。すき焼き一つで、一度に10から15品目を取れます。さらに、手の込んだすき焼きになれば、多くの具を入れることになるでしょう。決めつけがもう一つあります。家族との会話があることです。すき焼き鍋は通常の家族の食事とは違い、いつもより会話が多めになります。食事中に調理することになるからです。普通の食事は出されたらいきなり食べてしまいますが、すき焼きは作るところから始めます。火をつけるよ。もう少し火を強くして。そろそろ具を入れていいんじゃない？もう少し野菜を入れて。 肉がもう食べられるよ。他の具も入れよう。たわいない会話でいい。そういう食材を通して家族との会話が弾みやすくなります。たわいない会話から雰囲気が和み、様々な会話も増えることでしょう。栄養バランスに優れ、家族との会話も増える意味では素晴らしいレシピです。今日の夕食はすき焼きですね。すき焼きで栄養バランスを整える。頭が良くなる食べ物と食生活。その30。目指すは1日30品目のバランスの取れた食事。さて、ここまで頭を良くする様々な食事を紹介してきました。最後に話を締めくくる大切な話があります。この話はあえて最後に持ってきました。今までの話をひっくり返してしまいますが、やはり最も重要なのは何か。食のバランスです。これを食べれば頭が良くなるという話を聞けば、盲信して毎日そればかりを食べる人がいます。どんなに頭にいい食材があっても偏ってはいけない。食が偏り、栄養バランスが偏ってしまうと、逆に頭の働きが悪くなってしまいます。バランスを保ってこそ、体や脳は正常に働くようになります。目指すは1日30品目。様々な食品を口にして、3大栄養素である炭水化物、タンパク質、脂質をはじめ、ビタミンやミネラルを摂取することです。そういうバランスが取れてこそ、初めて正常な脳の働きができます。じゃあ、ここまで紹介された頭が良くなる食材は意味ないの？いいえ、矛盾した話ではありません。バランスを保ちながら、特に紹介した頭に効く食材に力を入れるということです。この話は、あえて最後に持ってきています。お魚メニューは頭にいいというお話をしました。1日30品目というバランスを目指した上で、お魚を使った献立の回数を増やせばいいでしょう。卵や納豆に含まれるレシチンが頭にいいというお話もしました。1日30品目を目指した上で、卵や納豆をいつもより多めに摂ってみるということです。バランスが先にあって、狙っている食材の量を少し増やすということなのです。1日30品目のバランスの取れた食事を目指す。頭が良くなる食べ物と食生活。まとめ。その1。まず、食べる。その2。試験勉強とダイエットの時期を重ねないようにする。その3。ココアを飲む。その4。勉強中に小腹が空いたらバナナを食べる。その5。朝一からうまいものを食べる。その6。魚料理を食べる。その7。マグロを刺身で食べる。その8。事情があって偏ってしまいがちな食生活はサプリメントで補う。その9。頭をシャキッとしたい時にはコーヒーを飲む。その10。貧乏ゆすりをするくらいならガムを噛む。その11。スルメイカを食べる。その12。甘いお菓子をご褒美として設定する。その13。うなぎを食べる。その14。普段からきちんと水を飲む。その15。朝食にブルーベリージャムをたっぷりつける。その16。卵を使って料理を食べる。その17。パンよりご飯中心のメニューを心がける。その18。大豆食品を食べてレシチンを摂取する。その19。卵かけ納豆ご飯を食べる。その20。肉類を食べる。その21。 食事前にお菓子を食べるのはやめる。その20に、試験直前に一口のチョコレートを食べる。その23、小魚、チーズ、わかめを取る。その24、今晩のおかずはかぼちゃにする。その25、玄米がダメなら胚芽米に挑戦してみる。その26、調理に挑戦してみる。その27、肉プラス運動で病気に強い肉体を作る。その28、家族と一緒に食事をする。その29、すき焼きで栄養バランスを整える。その30、1日30品目のバランスの取れた食事を目指す。